ようございます。今新宿駅南口の改札の中にいます。ちょうど通勤ラッシュの時間帯ということで、ものすごい数の人が行き来していますけれども、今日はここからちょっと遠くまでお出かけするらしいということしか聞いていません。これから中央線に乗ってかなり遠くまで行くということなので、今日はこの新宿駅からスタートしてその道のりもお伝えしていきたいと思います。東京散策、今日はここからスタートです。
東京散策、
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回はあきる野市にある金色山吉祥院大悲願寺にお邪魔します。先ほどお伝えしたように遠いお寺としか知らされていなかった私、言われるまま JR 中央線に乗り込みます。その時点で東京近郊にお住まいの方は今回は遠そうだなと思うでしょう。東京近郊にお住まいではない方のために詳しく説明すると、東京は横に長くて23区は横に3等分した一番東に位置するだけとなっています。そんな23区から西の東京へと素早く移動できるのが中央線ですから、中央線というと都心の23区に背を向けてどんどん離れていくから遠くに行く感じがするということです。そんな中央線に揺られて私たちは一つ目の乗り換え駅にやってきました。東京の地図を見るとちょうど中心に位置するベッドタウン立川駅です。
立川に到着しました。ここまで、快速に乗ってきたんですが、やっぱり結構ありますね。そして乗り換えます。ここから青梅線に乗り換えて、またさらに進むんですけれども、まだまだ朝の混雑する時間帯でかなりの人がいらっしゃいます。
立川で乗り換えたのは青梅線。青梅線は東京をまだまだ西へと向かうための路線です。この青梅線は東京23区にお住まいの方々はおそらくあまり乗ったことがないでしょう。私も長年東京にいますが、この青梅線に乗るのは稀です。さてさて、さらに列車に揺られて着いたのが拝島駅です。なんとなんと、ここでも2度目の乗り換え。まだ西に向かうんですか？
五日市線という線があるんですが、そちらに乗り換えて終点の一歩手前まで行くということなんですね。まだ駅名がわからないんですが、ここからあとどれぐらいかかるんでしょうね。今の時間が新宿からだいたい50分ぐらい。そんなに乗ってきたんですね。結構時間が経ちました。
次に乗り込んだのは五日市線。新宿からの所要時間は優に1時間は超えています。そうしてやっと最寄り駅に着きました。五日市線の終着駅武蔵五日駅より一つ手前の武蔵益子駅です。
駅から線路沿いにですね、西の方に進んできています。思ったよりも家はたくさんあるんですよね。駅もまあまあ大きかったですし、それから人も結構いましたし、この辺になるともっとお家がまばらで、もっと畑があるのかなと思ったんですが、そんなこともなく、意外と住宅地になってます。ただし周りを見渡すと小高い丘はもう本当に緑の茂る山になっている、そういったところがポツンポツンとあって、ちょっと進むと大自然あふれる、だけれども住宅街っていうような街ですね。この住宅街をもうちょっと歩くと今日の目的地に到着できるんだと思うんですが、まだしばらくかかりそうです。 新宿からおよそ1時間20分、東京散策始まって以来の遠出ではないでしょうか。さて、今回の散策はここからが本番。気合い入れてお寺へと向かいます。ただ疲れがすぐに飛んでしまうぐらいの都心とは違う景色があふれて気持ちも前向きになります。
まだまだ西に進んでます。東京という住所で、でもやっぱりそんなにまばらでなく民家があって、民家っていうかもう普通の住宅ですよね、住宅街になっていて、でもやっぱり都心と違うのは、普通に歩いてても都心だとですね、車の音とか人の声で全く鳥のさえずりとかっていうのは聞こえないんですよ。でもここに来ると普通に歩いてるとやっぱり鳥が鳴いてるのか聞こえるんですよね。やっぱりそういったところがいいな、違うなって思いますが、今右手にはですね、山の中腹というか斜面のところにお墓が並んでいます。多分地図で確認するとですね、カトリック五日市霊園という霊園なんだと思うんですけれども、カトリックなのにお墓が並んでるというのはちょっとなんかね、不思議ですよね。本当斜面にポンポンポンポンといっぱいお墓が並んでいて、あまり見ない景色です。そしてこの辺りになるとちょっと駅から離れてきていて、畑も随分見られるようになりました。このまま今日はですね、目的地に進んで、西の方面にまだまだもうちょっと進んでいきます。
さすがにここも東京都と思うのは家の数。東の東京に比べたらマンションもないし、建物の密度も少ない。日々東京の都心で生活をしている私たちにとってはとても静かな環境です。そんないつもと違う景色に、これまた普段聞くことのない川のせせらぎです。どことなく流れる小川、気持ちよいせせらぎを聞かせてくれています。さあ、目的のお寺はそろそろだと思うんですが、
東京散策。
ずっと西に線路沿いを歩いてきました。線路の北側なんですけれども、どうやら到着したようです。大きな山門が見えてきました。今日の目的地は大悲願寺というお寺なんですね。大悲願寺、きっと何かその大きな悲願があったんじゃないかと思います。山門がですね、ものすごく古いんです。木でできているんですけれども、もう木も黒ずんでいますし、そしてものすごく作りががっしりしています。多分かなり古いですねこれ。最近見た山門の中では一番古いと思います。なかなかこの古さの山門、この木でできていて、これぐらいがっしりした作りで、残っていないですよね。なかなか山門の天井にはですね、いろいろな絵が描かれていて、まあちょっと色あせている部分もあるんですが、お花、それから草木が周りに、描かれていて、真ん中にですね、あれは仏様ですかね、如来様でしょうか、真ん中にちょっとまた変わった絵が描かれています。
まず私たちを迎えてくれたのが道路に面している仁王門です。建てられたのは1669年、その後1859年に改修が一度されているものの、今回の仁王門は古い、思わずうなずいてしまうほどの古さでした。そんな仁王門をくぐり境内へと足を運ぶと、なんだか派手な建物が
目の前に見えているのが本堂なんでしょうか。かなり鮮やかな色使いをしたですね、装飾が施されていて、でも建物自体はとっても古いんですね。これが本堂でいいんでしょうかね。
境内に入って正面の建物を本堂かどうか半信半疑になっている私。もともとはとっても古い感じの建物なのですが、その周りの装飾はかなり派手で人の目を引きつけるほどです。こんなに派手な本堂でいいのだろうか。どうやら本当のところが分かったみたいですよ。そして
お寺の正式名称も。
さて、お寺の正式名称が分かりました。金色山だそうです。金色の山と書いて金色山、そして吉祥院大悲願寺というのが正式な名前なんですが、二王さんが立つ二王門を入ってすぐ目の前に見えるのが、これは、観音堂でした。すごく見事な彫刻が施されたこの観音堂、中には観音様が祀られているんですけれども、
私が本堂かと疑っていたのは観音堂でした。再建されたのはなんと1794年、200年以上も前です。そしてきれいに装飾された彫刻は、右に地獄、左に極楽を表現しているとか。とにかく立派なので、ぜひ見てもらいたい建物です。そして私たちが訪れた時にはしっかりと閉ざされていた観音堂、その中にいる観音様は木造殿阿弥陀如来三尊像、国の指定重要文化財になっている観音様です。その観音様の姿は1年に一度だけ、毎年4月21日にご開帳されます。興味のある方はぜひその日を狙って訪れてくださいね。
そのすぐ左手には大師堂が立っています。観音堂と大師堂すぐ近くで、屋根の形などを見るとすごく作りが似てるんですよね。だけれど観音堂のその装飾がとっても見事なのに対して、派手な感じなのに対して、大師堂は地味です。かなり地味です。ただし彫刻はこちらにも、ちゃんとしたのがついています、
ね、観音堂のお隣には大師堂、こちらも歴史を感じる古めかしい建物、これにも威厳を感じます。三方を威厳のある建物に囲まれていると圧倒されてしまいます。さらにその圧倒感に演出を足しているのが、樹齢何百年になろうかという立派な杉の木です。
辺りを見渡しますと、とっても立派な杉の木がたくさんあるんですが、どの杉の木もですね、上の方で二股に分かれてるんですよ。根元はものすごく立派な、本当に直径1メートル以上、もう2メートル近いほどの太さのある杉の木、上を見ると2本かなと思いきや、根元を見ると1本につながってるんですね。そしてそのすごく立派な杉の木の奥にさらに立派な建物を発見しました。かなり新しい感じに見える建物なんですが、まあ、でも大きさから言うとこれが本堂なんでしょうかね。ちょっとあちらの方に進んでみたいと思います。
先ほどの建物が観音堂ということは、本堂はどこかにあるはず。そして見渡すと、建物が建っていない一方の奥に大きな建物が。向かってみることにしました。
そして杉の木を過ぎたところに金付き堂が見えてきました。鐘楼ですね。それほど大きな鐘ではないんですが、これも結構年季が入ってますね。説明があるのでちょっと見てみましょうね。
本堂に向かう途中、右手にある金付き堂もこれまた古く威厳があります。これだけ古い建物が揃っているには何か訳があるのでは。
真言宗武山派の総本山長谷寺のですね、和尚さんが名文を書かれたというふうに書いてあります。第二次世界大戦中は金もそうですよね、武器になるので納めなければいけないということがあったそうなんですが、幸いこの金はそれを免れたということで今も残っています。江戸時代から残る歴史的な金です。
本堂に向かう途中、右手にある金付き堂もこれまた古く威厳があります。これだけ古い建物が揃っているには何か訳があるのでは。この鐘が武器として使われなかったという説明文を読んで、私は気がつきました。このお寺は第二次世界大戦の時に戦火に遭っていないのです。今までたくさんのお寺を散策してきましたが、ほとんどの建物が戦火の影響で再建されているものでした。これほど境内の建物すべてが残っているのは本当に稀です。そんな戦火に合わなかった本堂は 一体どんな本堂なのでしょうか。早速本堂へと向かいたいところですが、今回の散策はここまで。次回も今回に引き続き金色山吉祥院大悲願寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺一子でした。